レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで始まりましたけどね。いや、今日なんか俺緊張しちゃってさ、なんか初めてやるみたいな感じする。なんだろう、飯食いすぎたのかな。始まる前とんかつ2切れ食ったんすよ。いや、あのね、いや、あの、本当皆さん30になるととんかつとか本当食えなくなりますからね。あと深夜1時過ぎるとお菓子も食べれなくなるから胃がもたれて、あの30になる前に好きなものたくさん食っといたらいいっすよ。本当にもうこれ俺の周りの30みんな言ってるもん、よく食うねとかってよく言ってますから。本当30になるとそばも半分しか食えなくなるしね。ろくなもんじゃ、30にだけはなるもんじゃないっすよ。本当に一気に40になっちゃった方がいいね。これこの間友達とも喋ったんだけど、30は楽しくないよ本当。あ、いやだけどこれはですね、あのほら先週のコメントで最近リア充だからって話してたじゃないですかね。最近リア充だから本が足んないかもしれないって言ったら、案の定本足んなくなったんですよ。本当に足んなくなった。もう短い本ばっかずっと読んじゃって、で泉教会に手出したら何書いてあるかさっぱり分かんないってことになっちゃってさ。本当、いやこれですね、レビューで紹介してやるのもいいけど、さすがに意味がわからないってね、ニーチェだけそういう風に言おうって決めてますから、泉教科までそれ言っちゃいけないっていう風に思ってるから、やっぱおーと思って、もう昨日の夜中もずっと読んじゃった。本当もいやーダメだね。やっぱコメントにも書いたけど、やっぱリア充なんかバカ野郎って話ですよ本当にね。だってね、先週言ったじゃないですか、あのね、言ったじゃないですかって知らないから。そうだよね、いやカメラついて回ってんのかなって思っちゃって、もうすっかりほら再生回数が1万7000回超えると、もう常に情熱大陸のカメラは自分の周りにあるっていう風な妄想は作り上げることは可能ですからね。本当でこう、そんでさ渋谷行ったんですよ次の日、あの収録終わった次の日さ。そしたら渋谷って行ったことあります？皆さんレディオ 2.4 キロ聞く人リア充じゃないから分かんないでしょ。渋谷とかあるんですよ。渋谷っていう大きい街が日本にはマルキューっていう、まあ、ギャルがたくさん行くビルがありましてね。であとモアイ像とかもあるんですけどね、あのハチ公がいるところです、そこ渋谷っていう場所があるんですけども、そこ行ったわけ。あの友達がちょっとライブの主催やってるからちょっとね来てよなんて話になって、行く行くなんて言って、まあ、来てよって誘われる前に行ってもいいかってこっちから聞いたんだけどね。本当もうああいうとこずずしいね。本当にもうさ当然のように行くから、本当そういうとこ初めて行ったんだけど、まあ、渋谷行ってね、渋谷初めてじゃないですけど、ね、行ったらさ待ち合わせしようと友達と言ったらさ、もう田舎者じゃんやっぱり俺も、どこって言ったらハチ公の前ってすぐ言うんだよ もうね。そこしか思いつかないからさ、ハチ公ってもうこれ一言で済んじゃうから、で言ったらさ、あの政治家マック赤坂が、あのスマイル党って言ってなんか変ないつも笑顔の人のいるんですよ、土地成りきみたいないつも選挙出てる人、その人がいて踊ってんですよ。でもやっぱ藤沢だとさ、そういう有名人が来たらわーっと群がっちゃうけど、渋谷の人やっぱ有名人見慣れてんだろうね、やっぱあっそうみたいな感じ。やっぱ都会人は違うなと思いつつ、俺もその波に飲まれて、マックうるせえよこの野郎って横目で見つつ、その友達と、あ、ハチ公の前もういいからみたいな、もう口がもう変わっちゃうね、渋谷のもう改札抜けた瞬間に。でそんで友達とかもってこうみんなで合流してね、でまあ、その友達ちょっとこう本とか詳しい友達ですから、まあ、いやここで名前本当は言いたいぐらいなんだけど、さすがにね変なメールとか届いちゃ困るからね、本当もう名前は伏せとくけど、でその友達ちょっとこう古本屋さんとか巡ったりして、いやー最近俺はねやっぱりねトラストラムシャンディ読んでるからねなんつっていう話して、あなるほどねなんてちょっとこう気取った会話してさ、いやジョニーさんヘンリー・ミラーってのはなかなかいいんですよって、読んだことないなまだとかっていうこう会話をね、ちょっと渋谷っぽい、あだから渋谷系的な会話です。だからこうピチカート5みたいな黒縁メガネかけてなんだかベレー帽みたいなかぶってさ、あ黒い住人の女見ますみたいな会話してましたよその時気取ってね、ちょっとね。でまあそういう会話した時にですね、まあ、渋谷のライブ行ったわけですよ。そしたらさ会場っつうのがさ、もう俺がねその友達2人誘ったけど、まあ、みんなで5人ぐらいで行ったんだけど、俺が誘ったにもかかわらず俺場所わかんないんですよ。そしたらもう誘った友達がさ右ですよ左ですよってもう調べてきてくれてるわけ。その友達多分2回目なのにもう俺の性格よく分かってくれてて、本当にそういう時もう投げやりになるってことを把握してんだよね。やっぱりありがたいな30になるとこういうとこなと思って、あのね30になると利点1個ありますよ、あの周りが全部やってくれますよ30になると。本当に あの、こいつはそういう能力がないっていうのを周り把握してくれますから、30そういうところ楽ですよ。あの、飯は食えなくなる、歩けなくなるっていうのはあるけど、周り全部やってくれるようになるからね。で、そんで行ったらさ、会場行ったら、もうあれ、周りラブホ街。ところがさ、びっくりしたよね。いや、江ノ島の海沿いもですよ。釣り玉とかって言ってるけど、まあ夜中金玉がたくさんぶら下がってるっていう状況なわけですよね。下ネタじゃないですよこれはね、あの哲学的な話ですけども、だからびっくりしちゃったよね。こんなにラブホがあるんだっていう、ライブよりもそっちだったもん俺本当にさ、もう気持ち。でもやっぱ 夜も夜ですから、7時ぐらいですから、やっぱり男女とか2人ぐらいで結構歩いてるんですよね。いやここちょっと自分で自己規制かけて、今あえてちょっと声小さくしてみたんですけどね、いやこんなにラブホがやっぱ渋谷って進んでるなと思ってさ、で会場入ってさ、したらまあちょっとね、まあ友達がやったイベントの悪口言うわけいかない、そういう俺はそういう性格は悪くないんです、そこまでね。まあライブ行ったんですけどね、まあぼちぼちだったんですよ結論から言えばね。でね、入ったらまずこうさ受付があるわけですよ。でこう受け付けて、まあ、名前言ったら、俺の名前ないんですよ、あの丹波雄太なんですけどって言ったら、他行見てるんですけどないんですよ俺の名前が、他の人みんなあるんですよ。ですいませんちょっとないんですよねって言われて、あのじゃあジョニーで入ってませんかって言ってもさ、ちょっとないんですよねって言われて、俺今日この会場の名前まで来て入れねえのかなってちょっとヒヤッとしたわけで、あーこれメール来てるんですけどもって、ああありましたねって言って、その女もさやっぱ渋谷じゃん、都会じゃん、すかした感じなんだよ、なんかこう藤沢の人のメールは分かりませんからみたいなね。でこっちも一応田舎者ですから、やっぱり渋谷の人にメールは届かないっていう気持ちでいますよ本当に。そりゃそうだろうって思ってんだよね、 Wi-Fi だってこの近所はないですしね、本当寂しいなって思いつつさ、よくまあそれで入りましたからって言ってさ、でまあ入ってね、そしたらまた手にスタンプを押すんだよね、ポチッと再入場ですってやつ。寂しかったよねそれも。俺ってのは存在感がねえんじゃねえかと思ってさ、ここでさなんか情熱大陸みたいな感じの男だったらですよ、あどうぞって言われたいじゃないですかやっぱり。でもなんかせっかく髪も坊主にしたのに、やっぱまだまだだなと思いつつ入ってったわけ会場に。そしたらね、いやこっから悪口言うんじゃないっすよ本当にね。入ったらさもうやってんですよ派手にで、まあ、演奏してるわけね。でもさ燃えないんですよなんか燃えないんですよ、こうベーシストの人とかルルルルルルルルルルルルってやって床に倒れたりとかするわけ、ベースとかこう振り回したりとかするんだけど、なんか白々しいよなってこう思うわけ。やっぱもうアラサーですから、そこそこの経験はあるんですよやっぱそういうライブに関して。でもそう、俺はそうでもねえなって思って見てんだけど、周りの客すごい乗ってるわけ。それでなんかイライラしてきちゃって、お前らインシスト見たことあんのかよってこうね胸ぐら掴んで痛くなったんですよ本当に。こんなの本当のベスじゃないよってこうさ、本当にふざけないでよってこう俺は内心怒ってたわけ。でもそれ一組目ですからなんとか乗ってたわけですよ、頑張って頑張って乗るってのも変な発想でしょ本当。でもその時頑張ったわけ。そしたら 2組目のねこうバンドの人が準備するんですよね。で準備したらさ、なんか T シャツで最初準備してたのね、どうって思ってるんだけど、もう俺カリスマですからみたいなオーラ出してるわけ。なんかこう小栗旬が売れる前に出た映画の主演みたいな感じ、わかるでしょ、なんかわかるでしょって、これでわかったら相当なあれだけどさ、本当誰も俺でしたらわかってないタトゥーしてんだけど、なんかこう金髪でなんか犬みたいな頭してるんですよ、なんかこうあんじゃないですか、なんかそういう頭ね。でカリスマですいませんみたいなこうなわけ。いやで謝られてもってこうこっち気持ちなわけですよ本当。いやこっちのこと気にしないでみたいなね感じで見てたらさ、一回突っ込むじゃないですかね、セッティング終わったらジャケット着てくんですよ。だったら最初から脱げやいいじゃんみたいなね、最初からジャケット着てりゃいいじゃん逆にみたいな感じでさ、なんで勝負衣装なんだよって、まあ、そこからもう嫌なわけ、ね、演奏始まったらさね、カリスマですからその人は、ボーカルの人はね、おい おいってやるんだけど、いやそんないきなり乗せられても俺お前のこと知らねえしってこう感じなきゃ、いや興味ないんだなってこう感じなんだけど、また周りの客すっげえ乗っててさ、なんだこいつらよ、お前ら全業 Z だったらこんなもん絶対客乗んねえからなみたいな、藤沢の方がずっとレベル高えよって思いつつ、でもそしたらさ一緒に行った友達も結構ばらけちゃったの。でばらけたらみんななんかいまいちだなとかつうふうに言ってさ、いやでもまあ俺らもアラサーだからもうあんま元気ないよね乗るとかって言ってさ、渋谷のちょっと坂登っただけでも膝に来てるとかって話みんなでしてたわけで、ちょっとね高いとこでやってましたからちょっと頭も痛くなったんですよ。ちょっとビルのそうですね、まあ、なんか5、6階でやってたんですけども、やっぱちょっとこうねもう三半規管もだいぶ緩んでますから、やっぱりその辺はやっぱ30になるとビルの4階までだっていうのは感じたんですよ本当にね。でんでさ、ちょっとさそれバーみたいなとこ行ったらさ、さっきのベーシストとかさ、こうさすっげえなんか女にモテてんですよ、なんか最高でしたみたいなこと言われて、お前ら全業 Z でインシスト見てんのかよって本当にね何度も言うけど、こんなの本当に違うんだよ、本当に違う、うちの弟はもっとかっこいいベース弾くんですよ、本当に胸ぐら掴んで痛かったんですよ本当に。ロックのベーシストなんかみんなカスで死んじまえばいいと思って、俺ら5人はみんなそう思ってるよってこう思ってたわけね、本当にみんなそう言ってたんですから、本当にロックってのは本当カスだなっていう話してたわけ。っていうか楽なんですよミュージシャンなんか、ロックのずっと同じことやってりゃいいんですからね、あいつら本当セッションのハプニング性も何にもないしね、 F をして Am をしてで終わりですから、俺らの方がずっと価値あるって話で、俺らラジオ DJ の方が3人この天才ラジオ DJ と、まあニコ動の神と最近は一部じゃ言われてますけどね、俺ら毎回内容変わるんですよやること、あいつら全く同じことあるわけですから、偉そうな顔すんなクソミュージシャンってみんなで怒ってたわけで、俺がそれ言ったら一緒の友達もそうだそうだお前の方が偉いって言ってだろって言ってたわけだから、本当にそんなミュージシャン見て本当ぶん殴る権利は俺あったと思うんですよ。その時こちさんがいたらジョニーさんぶん殴ってもいいよって多分 OK さんに出してくれたんですよ絶対。お前らこちさんいなくてよかったのこの野郎って思いつつね、調子な女にモテやがってバカ野郎って思って、でまた3組目のバンドがですね見に行ったら俺がいなきゃ盛り上がんねえだろうと思ってもさ、 MVP 取れないんですよ今回は。もう客が前に行っちゃって俺を前に入れようとしないんですよ全然。お前らのノリじゃ盛り上がんねえんだよって俺は怒って、お前ら背中で語れねえからダメだあっち行きなってこう思ってたわけ。お前らほんとこっちさえいなくてよかったなってね本当思ってたんですよ。でしてるし3組目のバンドなんか女たちみたいな、なんか私たち暗い軽音ですいませんみたいな感じの女たちで、でちょっとキーボードの女の子可愛いんですよ。なんとかなんねえかなと思ったんだけど何にもなんなくて、ドラムの子もちょっと可愛かったんですけど何にもならなくて、本当にっていうかね、その一緒にいた友達と前行こうってなんとギリギリ前入ったんだけどさ、乗れないから足疲れちゃってね本当にね、もう帰りみんなでね足疲れたよなっていう話してさ、で途中でねその女4人女4人ってこれさもし友達聞いたらもうずっと呼ばれねえって話だけど、いやじゃあいやでも本当その友達に会えたら楽しかったんですよ。ただ僕のその時コンディションもねあったんで、いやロックも最高だと思ったんですけどもね、なんでこういう分かりやすいフォローするがね本当ね。でさ見ててさ畜生と思いつつさ、したらねその女4人がね今日はみんなとかってこう言うわけね、どう盛り上がってるみたいなこと言うから、誰も客乗んないわけ、それに対してリアクション取んねえから、俺一人でなんかここに来たって即席残さなきゃなんないと思ったから、盛り上がってる盛り上がってるとかっていう風なこと言ったら客がわーっと笑ってくれて、笑うんじゃねえよ素人この野郎と思って、こっちは毎週1時間喋ってんだよ、こんぐらい俺の本領だと思われたら困るって思いつつね、頭きて一人でカカカカ怒っちゃってさ、いやだけどね何が言いたいかっていうとですよ、やっぱりその渋谷でね東京でいろんな人がいるからレベルが高いってのは嘘ですよ、あれ本当に。あれはリア充が考え出した妄想ですよそれは本当に。いやね、それはいろんな人がいてレベルが高いとか面白いってこともあるかもわかんないけど、やっぱり一人で深く入って レベルが高いっつうかね、いいものも生まれることはあるわけです。だから法則ってのはないんですよ。だからね、もう言ってもさ、また客がさ、みんな黒縁メガネかけてんですよね。入った瞬間ですよ、200人ぐらいいんですけど、195人ぐらいみんなメガネかけてんですよ。で、なんか森山未来ですいませんみたいなね、いや謝られても困るしってこう感じなきゃこっちは本当で、みんなスマホ開いて Mac ユーザーですいませんみたいなね、いや勝手にやってくれよみたいなね、な見ててなんか思っちゃったよね。いやまあそうだ、一緒にいた友達2人黒縁だったけどね、でもそれは正しい黒縁なんですよ本当に。なんか本当に僕を古本屋さんに連れてってくれるいい黒縁ですこれは本当にね。でも他の黒縁はいや本当に嫌な黒縁なんだ、なんかみこし担がれて、みこし担がれちゃってますみたいなさ、担がれるこの野郎って。でまた女もさ、みんな骸骨みたいに細くてさ、麻生久美子なんですみたいなさ、言ったろって、かわいいなっていうね、かわいいよお前ら、女子かわいいなお前らよなあで、みんなフジロック行きそうな感じでした。なんかでこの間ね、今ちょっとグアムに行った友達がね、でもフジロック行くやつってなんか音楽レベルが低いって感じだよなって言ってて、これ俺が言ったんじゃないですよこれね、本当にこだわりがねって感じだっていう風なことをラジオで言ってくれっていう風なのを言ってなかったけど心の声として感じたんで、それ付け加えておきます。え、僕が言ったんじゃないですこれは。え、僕は来年はぜひうーちゃんとこちさんとフジロックに行きたいじゃないですね、俺ら3人出るっていう目標がありますから、本当バンド組もうって思いました本当。だからその5人とこいつさん入れて6人でちょっとバンドやろうっていう話はねちょっと考えてるんですよ、ヘビーリスナーも2人3、4人いますから、その辺ひっくるめてですね、ちょっとスカバラみたいなね、こう日本の音楽史をひっくり返すで総選挙とかみんなでやったら楽しそうだなっていうふうに思いました、はい。というわけで愚痴ばっかだったな本当。というわけで続いたレビュー 2.4 キロ。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの。レビュー 2.4 キロ。
はい、レビュー 2.4 キロですけどもね、いやだからリア充でね、リア充気取ると良くないって話なんだよね。だってこのレビュー楽しみにしてくれてる人いるわけですから、ヘルスケみたいに5000人のリスナーがつくこともねあるわけなんで、やっぱり人なんかと会わなくていいから本を1週間に10冊読もうとかね、そういう風な方がいいですよ。あのね、人に会ったって楽しいことはないですよ本当にね。これは僕が30になって学んだ結論ですけども、人はなんかね、それこそまあなんだラジオやってりゃこう可愛がってくれる人もいますしね、だからもういいんだよそんな、なんか友達増やそうとかね、いるじゃん。30になったにもかかわらず友達100人できるかなとかってフェイスブックにね、リア充だみたいなふりしてる連中が、そういう嘘つきが、そういうのはいらないですよ本当にね。もうだから友達いない人ね、ラジオやった方がいいですよ本当に。僕もたまに聞きますから、そういう人のラジオね。でもあれだからね、もうラジオやるようになったからやってる人全員ライバルだからね、俺にとっては。あんなことねえな、あんなことなかった、嘘ついちゃったね。というわけでレビュー2.9ですけどもね、今日の一冊目はですね、まあ、先週に続いちゃった、まあいいや、あのエドガー・アラン・ポーでね、あのモルウアイの殺人黄金虫ポー短編集括弧にミステリー編っていうね、まあ、先週もちらっと喋りましたけどね、もう喋っちゃったからもうこれ何も喋ることないんだよ。だからほとんどさ、ほらあの先週ほら黒猫読んでね、その揺れて揺れてじゃねえかっていうね、ルナシーですけどこれ、みたいな感じで、なんか俺はどうもそんなポーの良さが分かんなかったんだよねなんて話してましたけど、でまあね、その先週もモルカイの殺人読んだっつって言って、これもなかなか面白いって話したけど、ほんとね、その後まあ読んだ、先週読んだ後だったかな、あれモルカイの殺人な。でもね本当にね、今回まあまた紹介するわけですけどね、モルグアイの殺人はね、そのミステリーの元祖って言われてますよね。これは推理小説のもう一番最初のやつだっつって言ってね、オーギュスト・ポアロじゃねえ、オーギュスト・ポーダがなんとかっていう、まあその主人公がね、まあ謎を解決していくわけですけどね、これは面白かったね。 ミステリーだからあんまネタバレ良くないからね、何も言えないけどね、確かにこれ読むと、まあ俺はミステリー読まねえっていうね、今までほらね、宮部みゆきでくだらねえもんだって思っちまったっていう、そういう不幸な歴史がありましたから、ミステリーは読んじゃダメだっていう、まあレビュー 2.9 のなんですか、これは、解分率やね、規則みたいな風に、まあ3人で決めたわけですけど、確かにこれは200年150年ぐらい前の本だけど、このなんだろうな、多分スタイルって、この魅力って、多分ミステリーの魅力って多分このモルガイの殺人で語れると思うんですよ。その推理をして、謎が解けてっていうね、これは要は今だって、今は土曜日の6時からあのメガネのガキが毎週やってることなわけでしょう、これね。だからあんなメガネのガキなんかいらねえって話になるわけで、やっぱりね、だからこれおすすめですよ本当に。だけどいや、またね、先週と同じ感想じゃねえかって話なんですけどもね、またミステリー編でしょう、これね。ねえ。ということはミステリーばっか入ってるんですよ。ねえ。ということは、まあ、コナンが5話入ってるみたいなもんですよ。6話か。3つ入ってるんだけどね。飽きるんだよ、やっぱ俺。だからね。僕ってのはやっぱいい読者じゃないなっていうふうに思いました、これ読んでて。難癖ばっかつけますからね。文句ばっか言ってるんですから、本当に。嫌だなっていうふうに。すぐ嫌だなっていうからね、本当。もう2、3個同じ話し続けや、やだなこれってすぐ言っちゃうからね。だから先週と全く同じ感想です、これに関しては。岩波文庫で黒猫とモルガイの殺人が入ってるシリーズっていうか短編集が出てますから、黒猫とモルガイの殺人というのは僕これ2つとも気に入った話ですからね。その2つ読めんだったらそっち読んどいた方がいいって話で、この新潮文庫のね、この短編のチョイスはちょっといかがなもんかっていう感じありましたよね、少しって。でまたその書いてる、なんだかな、翻訳したクレさんだがなんとか翻訳した人がいるんだけど、その人自分で解説も書いててさ、だからよっぽどなポー好きなんだね、本当にポー大好きやん。だから本当にもうだってゴシック編でも翻訳して解説書いて、ミステリー編でも解説書いて翻訳してっていうんだから、他にいねえのかって話なんだよね、本当。だからちょっとだいぶこの翻訳するっての喜び感じてんじゃねえかな、多分ね。この人にね、話聞きに行ったら自分のことポーだと思ってると思うよ、この人本当にね。うん、まあでもだからちょっと翻訳読んでてもだいぶのめり込んでんじゃねえかなって感じはちょっと感じたよね、こう、うん、俺が書いてるみたいな、多分そういう興奮があるんじゃねえかな、本当ね。だから、まあ、ちょっとよく分かんなくなりましたけどね。というわけでね、僕は岩波版読んでないですけども、あ、俺が持ってる公文書のなんか新しいやつも黒猫とモルガイの殺人入ってんな。だから新潮文庫はね、ご丁寧にゴシック編とミステリー編って2つ分けたけど、きっと世間の手っていうか流れとしては黒猫とモルガイの殺人読んどきゃポーはいいんだっていう、そういうノリがあると思うんですよ。だから僕今回新潮文庫紹介してますけど、さっきも言った通りで公文社の方か新訳のね、あの古典の翻訳に難ありってよく言われるやつと、あの岩波版のどっちか読んどきゃいいと思います。はい。というわけで今日の一冊目はですね、江戸川乱歩でモルガイの殺人黄金中ポー短編集括弧にミステリー編でした。というわけでね、2冊目なんだよ。もうね、タイトルと作家名言っただけで、あ、ジョニーさんは絶対これ悪口言うと、いや自分でさんなんて言ったらよくないな、あの野郎、この野郎、ジョニーの野郎、なんでもいいんだけど、あのバカ野郎ね、ニーチェの野郎でもなんでもいいですけど、ニーチェの野郎は絶対に悪口言うなと思うでしょうね、思うでしょう、ヘビーリスナーのみんな。どうかな、ちょっとこれ当ててほしいね。というわけで今日の2冊目はね、角田光代でね、幸福な遊戯ですね。角田じゃないですよね、この人はね。隅田でもないですよね、これ、ね。角田光代、うん。だから、ほら、あの人、生だらでさ、肉団子生酢かけと言われた、角田信明と一緒の名字ですよ、本当にね。顔もちょっと似てんじゃねえかなと思うんだけど、あ、似てないね。まあ、こんな JJ はどうでもいいんですけどね、レビュー前にね。角田光代さんですね。ね、言うと思うでしょ、悪口。ね、うん。これがね、結構気に入っちゃったんだね、俺ね。いや、だから、これ友達から借りてんですよ、これね。友達、まあ、 僕友達っつうとうーちゃんかこいつさんのフィルターかけるしかねえから、ちょっとその二人のちょっと真似借りるとですね、ちょっとやらせてもらうと、絶対ジョニコは嫌いなんだよこの本よってその友達に言われたわけで、いや俺も読む前から分かると、絶対に俺はこの本悪口言うに決まってるって言って、それから2年経ってまあ読んだわけですよね。ね、でもうほらさっきも言った通り、レビューの本が足んねえって言うから、もう薄い本ねえかって、もう触ったやつが選ぶ基準だからさ、本当にさ、その日は。でもうそれでね、読んだわけなんだけどさ、でまあその短編集なんですよ、3つ入ってるわけ、幸福な勇気ってやつと、あとなんかなんとか天使とかってやつと、銭湯っていうね、3つ入ってるんですけど、でこのまあ表題作の幸福な勇気っていう本がですね、なんか主人公が女でさ、で男2人と共同生活してんだよね、家賃が高いから東京は。で共同生活のルールなんだって、その男のリーダーみたいなやつが決めるわけ、一人のやつが、あの必ず男女って恋愛関係になって揉めるから、ここは不純異性行為はダメだっていうわけね、この3人の間はそういうのなしにしようって言うんだけど、その女が暮らして3ヶ月でそれを破っちゃってっていう話なわけよね。でせっかくその女にとって幸福な家庭がね、こうまあちょっとこう関係が崩れていくみたいな話なわけでさ、これまあその主人公の女はもう一人のなんとか春男とかっていう、ちょっと僕は自然人なんやみたいな男とまあ恋に落ちるんですけども、恋に落ちるっていうかセックスしちゃうんだね。でこれ爆笑問題の太田光って人が昔言ったんだけど、その吉本バナナとか読むと、その主人公の女の顔が作者で浮かんじゃうから俺はどうもハマんねえんだっていう風に言ってたわけですよね。で角田光代さん読んでてもそうだったんですよ。僕はその太田光って言った人が言った言葉がどうも頭に残ってるわけ。どうだ角田光代がそういう行為をしたのかっていう風に解釈しちゃうんですよ。で角田光代さんの顔見るとそうでもなかったんですよ。僕はね、吉本バナナほどとは言いません、もちろんね。これちょっと自分にとって都合よくありませんかつい思っちゃったんだよ。俺全然作品と関係ねえところでさ。で、なんか、要は、まあ、ネタバレよくないですけども。で、なるほどなと思って読んでたんだけどさ。で、何が気に入ったかっつうとさ、すごい暗いんですよ、これ。あのね、その、この3つの短編集の主人公全員女なんだけど、やたら暗いんだね。繊細で。そんな繊細だったらお前そんなグミチョコの主人公に任せときなって俺は思うんだけど、もうさ銭湯っていうやつにしてもさ、銭湯のあのババアがどうだとか、あのおばさんがどうだとか、肌の質感がどうだとかってやたら言ってるわけ。お前生きていくの大変だねって俺は思うわけよ本当に。あ、道歩いてたって道の前のおじさんが私のことに睨んだとかって、もうそれでもう一つでもうカーッと妄想しちゃうような連中でさ。で2作目のね、銭湯ってのは3つ目に入ってるわけですけど、その2作目のなんとか天使っていうのもさ、なんかお母さんが死んじゃって、でまた家族が崩壊したみたいな話なわけ。全部なんかこう家族と問題抱えてるんだね、そういえば主人公たちはさ。でもいいじゃねえか、家族なんかとは会わなくたってっていうふうに思えばですよ、そんな落ち込まないでっていうふうに思うわけですよね。まあ僕も親父にはもう嫌われてですね、縁を切られ、田舎から縁を切られてる男ですよ、いやまあそういう妄想してるわけですけども、だからうーんって思いつつさ、ちょっとそこのこう深刻に考えるっていうところは分かんないわけ。最近俺そういう意味じゃ繊細さが足んないと思うんだね本当。だからずいぶん前にこれ YouTube に載る前ですけども、トニオ・クレーゲルとか今読んだら俺だいぶ印象変わんじゃねえかなとかって思いつつさ、最近そういった意味じゃねえ、タフなのかズボラなのか言い方よくわかんないけど、その悩む主人公を見てると悩むなよ、いいことあるから元気出せっていう風、すぐそういう風に思っちゃうのね。なんかでもさ、気に入ったポイントとしてさ、やっぱりその自分の繊細だった時期ってのはあるわけですよ、明確に自分の中で。やっぱりさ、それこそ、まあ、19歳まで、12歳から19歳まで友達一人もいなかったわけですよね。本当引きこもっちゃって人と目見て話せなくて、だから幸子がいじめられてたなんて話聞くと大したことない、こんなの冗談じゃない、俺は6年だよいじめられてるっていう経験さえねえバカ野郎っていう風にね。いや、いじめられてる人かわいそうよもちろんね。じゃあ幸子みたいにそれを堂々と言ってくるやつ見ると、土壌買うんじゃねえバカ野郎っていう風に思うわけ。みんなある大変だってこう思うわけ。だから最近僕が嫌いなのは、 自分って波乱万丈なんですっていうやつってどうも鼻につくんだよね、ほんと。みんないろいろあれよ、女の。源氏物語読めよ、とかね。トルストイ読んでみろ、とかね。奥さん殺しちゃって大変だよ、ってこう思うわけ。みんなあんの？それぞれ。っていうふうに思うとさ、話ずれたんだけどもね。まあ、だから、その繊細だっていうものはあんだなって思った。その過去の体験としてさ、主人公たちやたらと昔のこととか思い出すんだよね。この三つの短編集の主人公みんな。じゃあ別に短編集じゃなくてもよかったんじゃねえかっても話もあるんだけどね。やっぱそういうとこね。だから反発を感じつつも惹かれちゃうんだね。自分悔しいけど。いやだ、そういうとこはなるほどなと思って感心して読んだんですよ。だけどね、生意気だと思ったのはですよ、いや必ずなんで悪口いちいち言うんだって話あるわけですけど、まあ角田さんの本はすごい気に入ったわけですけどね、いや、いやだなって思うとこありつつさ、最後解説なんですよ、解説。そしたらまたどっかの男だか女が書いててさ、そしたら ね書店員の友達に話聞いたっていうわけ。そしたら書店員のその友達がね、角田さんって書店員が応援したくなるような作家なのよねって言うんだって。なんでって聞いたら、いやなんかすごくいいのに周りに知られてなくて、こう自分たちがプッシュしてあげたい感じだっていうわけ。うるせえてめえこの野郎と思って、てめえら書店員の意見なんか一回も当てになったことねえよバカ野郎と思って、お前らが当てに進めたのっつうのはあれだろ、博士がなんだかボケちゃって数字忘れたとかくだらねえ本とか、あとなんだねえ、なんかピクニックでずっと歩く女子高生の話だとか、ミステリーで嵐が謎解いてお嬢様バカですねって言うとか、お前らが勧める本全部くだらねえから本屋大賞なんかやめてくれって思ってるんですよ本当に。お前ら書店員ね、新しい本ばっか読んでね、古典読まねえから全然参考になんねえよこの野郎って怒ってるんですよ本当に。だからそこ見て、あ、こういう余計な連中がね、なんかややこしくすんだなと思ったわけ。いや、俺が一番ややこしくしてるって話ありますよ、それはね。文句ばっか言いやがってって。そりゃそうですよ。作家にもなってね、バカ野郎が。まあ、でも、きっといい本だと思います、本当にこれは。話ずれちゃったからね、ほんと。そこの解説のとこだけ読んでさ、なんか書店偉そうにしやがってって思ってんですよね、ほんとに。ごめん、興奮しちゃってんだ、今日ね。でもね、ほんと、その、嫌なとこあるんですよ描写的にも、その生理的っていうか、女の人ってそういう風に書くじゃない、なんかさ服装のこととか書いたりとかさ、そこはちょっといいんじゃないですか角田さんって思うんだけど、やっぱ書いちゃうんだね、それとかうーんって思うんだけどね、まあ、目つぶってもいいんじゃないかなって思うとこあるんだけど、結構いい本でしたこれ。その書店員の解説のとこだけは読まなくてもいいと思うんですけども、おすすめですこの本一冊、はい。というわけで今日の2冊目はですね、角田光代でね、幸福な遊戯でした、はい。でね、3冊目ですけどね、まあ、そのやっぱその先週ですね、グミチョコのパイ編をあんだけ悪口言ってですね、王権てめえこの野郎っていう風に言ってね、でも王権さんは僕本当に俺の師匠なんですよ本当に。今あるのも王権さんのおかげなんです本当に。人にどうしても会えないときはひび割れメイクして出ていきたい時もあるぐらいなんです本当にね。で、まあそんな中ですね、今日の3冊目、今日だからそういった意味じゃ今日の3冊目はやっぱ王権さんの影響があるだろうと思うんですけど、今日の3冊目はですね、これですね、ザ格闘家最強を目指した戦士たちの素顔っていうね、これはですね、週刊宝石に載ってたね、なんか格闘家が自分で自分の生い立ちを語るみたいな、それ多分インタビュー集だと思うんだけど、その本を、そのインタビューをまとめた、まあ、本でですね、グレートサスケ、元タイガーマスクの佐山悟さんで、グレートムタだったなんだっけ、武藤圭司とか蝶野正弘、神取忍とかアントニオ猪木とかのこうインタビューっていうか、そういう手記が載ってるっていう、まあ、15人ぐらいのそういう手記が載ってるっていう、まあね、本で、もう全員格闘家の自分の生い立ちしか載ってない本です。だから多分格闘技好きな人は読んだらいいと思うんだけどさ、もうこれはね、前に図書館でリサイクル本でさあってさ、 ザ格闘家って見た瞬間にこれだと思って手に取ったわけ。もやっぱ王健さんとか森達也好きだからプロレスラーの話好きなのよ聞くの。プロレスそんな熱心に見ないんだけども、で読んだらさ、もうみんなバカなんだよ本当に。もうね、もう中学校から喧嘩ばっかしてとかつって言って、でも話がほとんど一緒なんだよね。でも柔道とかやってて、それでプロレスラーになりたくてって言って、もそれでもプロレスラーの結構きつく、トレーニングきつくてっていうところも始まって、で酒飲んじゃってっていう話がずっと載ってるっていう本なんだけどさ、すごいよ。高田信彦のあの人が、あのね、酒飲みに行くんだって。で酒飲みに行くとさ、ね、いろんなまあ有名人と行ったりとかするんだけど、赤井秀和と一回飲みに行ったんだって。そしたら高田信彦が歌を歌ってたら、赤井秀和がおい、それ俺の歌だって言って横槍入れてきたんだって。で俺の歌だってこう二人で匿名してたら、店のガラスに思いっきり二人で突っ込んじゃって、ガシャーンって言って、そしたら赤井秀和が喧嘩なら負けへんでって言い出したんだって。そしたら高田信彦がよし来いって言ったら、赤井秀和がよしって言ってボンと思いっきり高田信彦のことぶん殴ったとか、そういう話ばっか載ってんだよね本当。で藤原良明の話とかもさ、なんかもうね、昔すっごいトレーニングきつかったんだって本当に。70年代の初めぐらいだと思うんだけど、藤原良明が猪木の付き人かなんかやってる時、すごいトレーニングきつくて、あのグラン浜田っていうね仲間のレスラーがいつも休もうとするんだってね。そしたら先輩のレスラーに、おい浜田てめえまた仮病使いやがって休もうとしてんなって言われたら、いやどうしても腹が痛いって言って、すごい痛がるから病院連れてったら、もう盲腸がもう手遅れになる寸前だったとかね。あとグラン浜田ね、真冬にねいきなり240キロのダンベルバーベルガッと上げたら胸の筋肉切っちゃって、で医者に行ったら、ここ手術したら筋肉硬くなるよって言われたら、じゃあ手術しないで痛み止めだけくれって言って、それで帰ってきたとかね。そんな話ばっかり本当に。で最初はさ、割と佐山さんとか真面目なんだよね。こうあのタイガーマスク元、いや今最近99年の書かれた本だから、最近こう若者がねすぐナイフとか振り回すけど、格闘技とかやるとそういう人の痛みが分かる男になるから、そういうとこはきっと精神的に強くなるはずで、僕は格闘技を広めていきたいんだとか、そういう話は面白くないわけ。やっぱり長野さんの俺は中学校からもう喧嘩ばっかだとか、そういう話が面白いわけ。やっぱりさ、真面目なことやつはうるせえって思うわけ。人に殴っといてなんでやらそんなこと言うんだって感じするからさ。でもそういう話とか面白いんだよね。もう長野さんとかも散々喋った後さ、まあ俺の話やだお前読んだやつの参考になるか分かんねえがとかってこう言っちゃうわけよ。本当にキャラ作って喋るからさ、カンドル忍とかもさ、おっカンドル忍ってもう冒頭でそういう風に書いてくるからもうこれこれって思うわけよ本当にさ。で猪木も絶対期待裏切んないんだよ本当に。最後絶対死で締めるんだよね、あの大きな顔を目指せばとかって言って、自分じゃいい死だと思うんだけどって自画自賛しちゃったりとかさ、もう深夜2時ぐらい最初さ大して面白がねえなって思うんだけど、だんだん麻痺のようにそれが染まってくるんだよね自分も。でもうすぐ影響受けやすいからさ、読んだ後必ずスクワット200回とか自分でやっちゃうんだ俺も本当に。そういう意味でね、やっぱこれはすごい元気出る本なんでおすすめですね。あのでもまあね、格闘技好きな人とかだったら、まあ、大して面白くない本というか、まあ、よく聞く話だと思うんで、そういった意味じゃまあ大したことないっていう本だとも言えるんだけど、でもグレートサスケとかすごいよ、いるでしょあの覆面マスクの最初のさ見開きの写真からさ、思いっきりこう目のアップでさマスクのとこガーンとアップしててさ、その後もさみんなそれぞれあの表紙の後にこうあの写真が入ってんだけど、ジャケット着てさ街角であのマスクしてさデーンって撮ってんだけど、これ一体どこでこの写真撮ったんだろうっていうところもありつつさ、でグレートサスケレスラーになった理由、ある朝起きたら神の啓示で君はレスラーになりなさいって言われてなったんだってもう愛すべきバカたちね本当に。うーん、とってもいい本ですねこれ、そういう意味でね元気出るね、というわけでね、まあ、ブクログで僕しか登録してなかったんでね、 もう売ってるかどうか分かんないけどおすすめですこの本、はい。というわけで今日の3冊目ですね、ザ・格闘家最強を目指した戦士たちの素顔でした、はい。というわけで以上レビュー 2.9 でした。
レディオ 2.4 キルによるニュースを発表いたします。
はい、ニュース 2.4 キルですけどもね、いやだから違う、角田光代にしても小山王家にしてもなんでそんなこと言うんだっていうところですよね。いちいち本の感想だけ言ってないのに書店員この野郎とかね。いやでもこの間僕マシンオブですって本読んでさ、それでもね、まあ大きい本屋さん行ったんですけど平積みになってるんですよ、売れてるアメリカで売れた本だっつって言ってね、で読んだら大して面白くないわけですよね。俺これ図書館で借りたからいいけど1500円払ったらあんたどう責任取ってくれんだよっていうとこあるんですよ本当に。だからやっぱその本屋大賞とかねあるけど、あれもらね売れてる本をもっと売れるようにしようっていうとこもあるんじゃねえかって話ありますけどね。だ書店員さん僕尊敬してるわけですよ本当にね。でもやっぱり前にその角川文庫かなんかがキャンペーンで、その全国の書店員さんのおすすめの本って言った時にね、また売れてる本すすめんですよ、東野圭吾がいいだとか、いやいいんですよそれはね、でもそれはあんたが勧めてくれなくたって知っちゃうよって話あるわけじゃないですか。で僕その時参考になったのはバタイユ勧めてくれた人だったんですよ、眼球タンが面白いって言ってね。で僕それ読んで実際すごく面白かったわけだから、そういった意味でもっとその多分本って得体知れないじゃないですか、評価なんかね、ノーベル賞取ったからってくだらねえっていうところあるわけですよね。芥川賞取ったとか直木賞取ったってどうでもいいよっていうところあるんで、もっとその自分のそのエゴっていうかそういうのを出たのを進めてほしいんですよ本当に。だったら1500円払っても納得いくんですよね。でもそのエゴってもんが東野圭吾だったっていうこともあるってことですよね。こう考えるともう悩みが尽きないっていうか、ああ言わない文庫って話になっちゃうんですよね結局。これニュースに言っておくんです、はい。なんでこう愚痴るかね本当、まあそういうことですよ。でも愚痴も楽しいでしょ、こういう愚痴もね、うん、自画自賛だよ本当も、うん。でその前ニュースの前にですね、メール来てましたね、ラジオネームイデオさんからジョニーさん、そしてラジオ、レディオ 2.4 キロスタッフの皆さんこんにちは、今週の放送めちゃくちゃ面白かったです。でしょでしょ本当ね、うん、でもう最近ではジョニーさんは本当に天才 DJ なのではと思うようになってきてしまいましたよ、かっこ悪い。ただ悔しいのはこれほどの天才ラジオ DJ のラジオがニコ動では再生回数がほとんど2桁止まりということです。僕は熱狂的 AKB オタが一人で CD を何百枚も買うように一人で何百回も再生させようかと思いましたが、さすがにめんどくさいのでやめます。やってよ見てもさ、アクシスの楽を止めるためにアムロの元へ次々とモビルスーツ部隊が集まってきたように人が、増えてくれるといいですねっていうことね、あでもこれだと最後はみんな燃え尽きていなくなってしまうぞ、うん困った。いやイデオンさんヘビーリスナーだから JJ 通じるけど、あんた自分で言っといて自分で締めるとこれどういうことよ本当に。もうねもうくっそ悔しいな本当に。いやでもねやっぱりいや再生回数伸びない理由は分かってるんですよ自分でも本当に。やっぱりこれ僕のリハビリと化してるっていうところですよね本当に。友達がいないね僕が本当にイデオンさんとかチャチャさんに相手してもらう、あとこいつさんとウーちゃんがそうだねってこう言ってくれるっていうね、そういうものなんで、ちょっと多分このラジオ聞く人ってのはちょっとなんかどっか病んでるっていうか、なんでこんなリスナーからのメール読んだ後そんなこと言うんだって話したら、 JJ ですよこれはね、うん、いやちょっと僕ももうちょっと文化放送のラジオ聞いてですね、なんか適当な会話をできるようにやろうかなっていうふうに思ってますよ本当に。というわけでニュース 2.4 キロなんですけどね、今週ですねニュースの前にですねあれですよ、この間ね僕が19歳の時に初めて失恋したもう弟に取られちゃったね女の子がいるんですけども、 その子の写真ってのを見たんですよ。あのでその子はあの4年ぐらい前に会ったのかな。それこそ俺がバイトしてる頃ですよね。今郵便局で、まあそれこそカフカみたいな日常を過ごしてた時なんですけども、あ、いやブコウスキーみたいなね、うん、ポストオフィスみたいな、まあ、仕事をしてたわけですけども、その時にですね、まあ会ったりとか、それ以来会ってないんですけどもね、まあ、4年前に見た時もあれこんなもんかって思ったんですよ。俺の19歳の思い出と思いつつ、あ、でも俺なんか好きそうだなと思ったわけです。こうね、それが4年ぶりに写真見たらですねブックブクになっててね、もう顎も二重顎でちょっとバヤンってしてるわけ。俺さすがにたまたま、まあ、見たんだけども、まあ友達からね見るかって言われて見たんだけど、ああって思って、その時って残酷だなっていうふうに思いましたよね。本当だから思い出は思い出のまんま留めておきゃいいとこですね。やっぱ勇気持って 見るって言った俺も良くないんですけども、あー、だからよく言うじゃない、同窓会でさ久々会ったらさ頭ハゲちゃったとか、まあハゲんのは僕なんですけどもね、もうみんなにも M 字だねって言ってスカルプ D 買うかって言われちゃっていらないって言って涙目で通り過ぎてるってことはよくあるんですけども、いやーあれショックだったね。でその後さね、テンション上がっちゃったから、俺が10歳の時に初めて好きになった子いるわけね。まあ、A 子ちゃんとしておきましょう。あ、 A 子ちゃんじゃよくないね、もっとリアリティのある名前、安子ちゃんとしておくとね、安子ちゃんを検索したのネットで、そしたら安子ちゃん出てきてさ、いやー、だから小学校以来だから20年ぶりに写真見るわけですよ。俺好きそうと思って、こっちはなんか、あ、俺なんか好きそうと思って、いやなんか変わってないっていうか、イメージ通りっていうか。でもさっき弟に写真見せたらね、なんか80年代のアイドルみたいな頭してんなって言われてこれはこれでいいのかなって思うんですね。ちょっと複雑なとこあったんですよ、それ見てね。だからこれ教訓としてですよ、思い出は思い出のまま留めといたらいいよっていうね。あんまり、でもさ自分だったら変わってっかも分かんないわけですよね、向こうから見たら。この間もそのさっきのイベント行ったらですね、主催の人に挨拶して久々会ったんだよね、5年ぶりぐらいに。ああって言ったら、あ、ジャニーってこう喋るんで、ちょっとそのカマっぽいっていうかね、その友達も多分俺そっちかなと思ったら、結婚したって聞いて、あ、そうだったんだって、ストレートだったんだって分かったんだけど、ジャニーよう来たねって言ってくれたら、もう割とこう顔が丸くなっててさ、スマートな人だったんですよ昔は。それもこうバヤンとしてて、僕の一個上なんですけどね、だから松坂世代、ところまあこっち世代とも言ってるわけですけども、レディオ 2.4 キロ的には広瀬と同じ年ですけどもね。いや5年っていう重みをね一気に知ったっつうんですか。でもう一人ね、その5年ぶりになった友達に会ったら、そう久々に会ったら、久しぶりだねっつって言ったら、ジョニー痩せたなって言われて、なんか頭ちっちゃくてモデルみたいだなって言われて、だしょなんつって言って帰ってきたけど、まあこれも暗がりで見てるからそう言ってもらえるんで、明るいとこで見たらなんかド M のスカルプ D 買ってやろうかっていう感じの頭してんなってまた言われちゃうんだなと思ったら寂しくなって帰ってきたんですけどね。そういう渋谷で、だから教訓としてまた言うとですよ、30は教訓言いますからね、渋谷には近づくなってことですよね。本当もう、うん、R30 はダメです、あそこは。本当に19歳までです本当に。僕の友達も行った、まあ、5人のうち3人ぐらいは渋谷、あ、30超えたわけですけど、やっぱり渋谷はきついってみんな言ってました。やっぱりこの空気は合わねえっつって言ってね、口を押さえてましたからね、本当にもうなんか空気が悪いっつって言って、うん、でまあそういうわけでニュース 2.5 キロなわけですけどもね、もうエンディングそろそろ行かないとまずい時間っていう、あの、まあ、ちょっと喋っとくと、あのさらっと言っておくとですね、井上潤があの30歳年下の恋人と再婚しさせたそうです、これはだからやっぱり僕は井上潤みたいになりたいなと思ったというところがあってですね、これ加藤茶とラサール石井だと 加藤茶はかわいそうにって言われたわけですよね、全国民から。でラサール石はスケベ野郎って言われたわけですよね、気持ち悪いってね。でも井上順だとそういう気が起こらねえっていうのはやっぱりこれ人徳っていうか、やっぱりね、井上順っつうと坂井正明とカラオケの大会するぐらいしかテレビじゃ最近見ないわけですけども、やっぱこういう軽いノリの方がね、やっぱ人生得すんなっていうね。いや、まあ、世間の評価だから何言われたっていいわけですけども、やっぱりどうせない井上順みたいに、ああやったじゃんってこう明るく迎えられたいっていうね。ラサール石だとなんかね、スケコマシこのクソ野郎っていうとこあったじゃないですか、気持ち悪いよって。別に誰と結婚したっていいんだけどね。なんかあのこち亀の両付きよりもね、割と原作読んでる人はお前の両さんじゃねえっていうとこは抵抗としてありましたから、ドラマにまで出てくるのがっていうところはありましたよね、本当ね、井上順さんおめでとうっていうところでね。で次はあれですよ、まあ、30歳30年とかそういうのとはまあちょっと違うんだけど、山口智子今度またドラマ出るそうですね。16年ぶり連ドラって言ってね、阿部寛の妻役だってさ、コメディ系。あーでもあれでしょ、監督さん脚本やんのがなんだっけ、是枝さんだから、どうせあれ最終的にはまた子供一人で残して出てくとかそういう両親の話ですよ。是枝さんっていうのは性格明るくしよったって、俺は全部映画見てるわけじゃないけど、どうしても暗くなっちゃうからね、カルト集団にはまっちゃった家族の残った話とかさ、あと天国で生まれ変わる前の話とか、暗いんだこの人。幻の光でもなんか旦那さんが自殺しちゃって田舎に突っ込んだ女の話とかね、田舎にその突っ込んでくれて以来のそのままグータンヌーボーで偉そうな顔してるって、あれは何だったんだっていうところありますけどね。エスイマコあの時は分かったのになっていうね、暗いんだから本当に。で最近山口智子もあんま明るいとこ見てないからね。でも切ないね、山口智子だってさ、アンドゥとかトヨエツと散々出たのにさ、やっぱり何が、山口智子何見たいって言ったらダブルキッチンだとかロンバケとかサマレスとか29歳のクリスマスのラブコメコテコテにやってる山口智子が好きって言われちゃうっていうね、結構不幸な女優さんですよ。向田邦子の恋文とかやってもさ、あれ野際陽子と揉めねえのって言われちゃうんだから、結構辛いっちゃ辛いですよね。でも、でもある意味で、いや、やっぱそういうカラッとした明るさ山口智子持ってるっていうところで、やっぱまたそういうのやってほしいっていうね。それこそ最近はキムタクもさっぱりうたつが上がんなくてですね、あの南極で犬探すっていうぐらいしか仕事がなくなっちまったんで、やっぱりもう一回二人でなんかロングバケーションアゲインでも何でもいいからやってほしいっていうところありますよね。でそれ終わったら松たか子とまたラブジェネレーションで大竹栄一が20年ぶりぐりぐらいに主題歌を歌うっていう、そういうプロセス期待してるんですけどもね。そうか、確かに山口智子って気取ってたけど実際はそういうイメージでしかないわ。いや結構本人はやりたそうだったよね、他の役もね。うん、でね、続いて最後ニュースですけどね、海へ来なさいってことですね、これね。あ、井上陽水、あ、違うわ、あれだ、最後ニュースどんな歌だっけ、あれ歌詞が分かんなくなっちゃう、まあいいや、うん、今度最後ニュース紹介するときその一節紹介するってのはいいね、なんか、うん、で最後ですね、結婚したいアーティスト1位はっていうことでね、結婚したいアーティストランキングってのが発表されたんですよ。あ、なんでこの話したかっていうとね、最近俺合コンのセッティング頼まれちゃってさ、友達多そうだからって言われて、で男の方紹介してくれって言われたわけよね。そしたら、そんないねえよって言ったら5組できるんだよね、俺それ男の組を。大したもんだよね。いやでもリア充じゃないですよ、レディオ 2.9 の皆さんね、この5人みんな俺のこと嫌ってんですから、だって本当に。ロゴなもんじゃ。まだ話したいことあった、延長戦いいっすか今日。あ、ダメか、うん、角田光代で喋りすぎたんだな本当。まあ、さらっといくとですね、結婚したアーティストランキング、女性編ランキング 2.9 じゃないですこれね、3位大島優子、2位美和、1位ゆいっていうわけでね、1位のゆいわかるね、ゆいは可愛いね、結婚したいね。で男性編これが変ででしてね、3位黒田俊介、小袋ですね。で2位ゆうすけ、あ、ヘキサゴン、ヤクザ。1位、小渕健太郎つって言ってね、まあ、小袋が結婚したい人らしいですね。だからね、言うとですね、まあ、よくそのコチさんとよく、まあ、ラジオの本番が終わった後、まあ、2人でちょっと落ち込んだ時に話すのがですね、 何言ってんだよって話で、金だろてめえら女この野郎っていうとこなんですよ。それならそうとはっきり言ってくれりゃいいんですよ。まあ小袋も金持ってますからね、あいつら金だけ持っといて使う予定なさそうだもんな。だって確かにな。でいつも同じことやってりゃいいわけでしょ。桜桜なんつって言って歌ってねえ、おしゃべりって言ってもなんか関西人が気取っちゃった感じっていうか、ハプニングが生まれねって感じで、あっち行けこの野郎っていう感じですね。はい、大嫌い小袋なんか嫌いだ。みんな男編に入った連中なんかみんな嫌いだよ本当。デスノートに名前書いちゃう本当に。デスノート誰か作んねえかな本当な。うん、そういう感じでした。はいというわけで以上ニュース 2.9 でした。続いてはエンディング。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの。レディオ 2.9。
はい、エンディングです。さっき興奮しすぎちゃって何言ってるか分かんねえよって言われちゃったんだよね。あの女性編の2位のミワって誰だっていう話があって、いるんですよ。あれほらギリギリだてって歌ってる人、あのほらアンとさ、あのモーチッチみたいな頭、あの人、新たと不倫した人、蜜の味のプロポーズ大作戦の長澤まさみ友達の人、エイクラナナと喧嘩するやつの主題歌を歌った人です。最近人気あるんですねこの人ね、そういうわけでした。可愛い女の子ですけどね、確かになんかちょっと優位に感じ似てるなっていうね、アイコが入ってないんですよねもうサインは、オーバーオール着なきゃなんないからね、というわけで、レディ 2.9 ではですね、俺もオーバーオール着てるぞとかそういうメール募集してます。はい、というわけでちょっと今日はね時間もいっちゃいましたからこの辺で、というわけで以上レディ 2.9 でした。また来週。